こんにちは、たきです。このラジオでは自分の人生が楽しくない、チャレンジすることに躊躇してしまう、つい人と比べて他人を羨んでしまう、とにかく生きづらい、誰かに助けてもらいたい、そんな風に感じている人に向けた内容をお話ししていくラジオになっております。主にヨガ哲学、引き寄せの法則、潜在意識などの、テーマを取り扱って、今日今すぐにできる、自分改革ですかね、殻を脱ぎ捨てる方法、そんな考え方をシェアできたらなと思っております。ということで、今日のラジオでは、今の自分にエールを送る方法というテーマで、私の最近のおすすめの方法をシェアしていきます。やっぱりね、人って常にアップデートしていきたいと感じる生き物なので、もちろん今のこの現状に満足する部分はありつつも、心のどこかでもっとこうだったら、こんなことができたら、そんな風にこう意識が今ないところに向かう瞬間っていうのもあると思うんです。で、そんな時にじゃあどうやって今ここに満足する自分と、今ここに満足せずに、あれをしたい、これをしたい、これが欲しいっていう欲を感じている自分と向き合っていくのか、そこに今日はフォーカスを少し当てていきたいんですが、結局のところ、今の自分が今の自分を分析しようとしても、八方塞がりというか視野が狭いままじゃないですか。これが例えば友達だったりとか、職場の人だったりとか、少し自分と距離がある存在であれば、その距離がある分、少しね、こう離れて分析できると思うんですよね。例えば、そうですね、その職場の人が家庭に不満を感じていて、すごい愚痴を言ってたとして、その本人は不満を言っているわけだから、今あるものじゃないところに意識が向いてるっていうことですね。今あるものに感謝をしているわけじゃなくて、ないもの、足りないところ、欠けてるところに少し意識が向きすぎてるような状態。そういう時に、その同僚という立場で見ることができたら、よりね、こう冷静に、もちろんね、その足りない部分、家族が家事をしてくれないとか、自分であれもこれもやらなきゃいけなくて大変だとかね、言っていたとしたら、もちろんそれがその人が思うように改善されていくのが理想的ではあるんですけど、一旦立ち止まって見てみると、でもそうやって、一緒に暮らす家族がいる、そしてその家族がね、仮にみんな健康であれば、それ自体が実はすごくありがたいことだよねっていうふうに、言ってあげられるかもしれないけど、その当の本人っていうのは、自分で自分を冷静に見ることができない、そういう状態になっているので、周りから言われて、確かになって気づく瞬間はあっても、なかなか自分一人でそういうふうに視点を変えるっていうことが、瞬時にはできないと思うんですよね。もちろん、そういう訓練というか練習をすれば少しずつできるようにはなっていきますが、大半の人は嫌なことがあったりすると、それを数時間、半日、1日、下手したら1ヶ月、2ヶ月引きずりながら、時間が経つうちにだんだんそのモヤモヤが晴れていくとか、もしくはそのモヤモヤが気にならないぐらい別の問題にぶち当たるとかね、そういうふうに、なっていきますが、ただそれを繰り返してると、やっぱり自分の 貴重なこの人生を謳歌できないと思うんですよね。まあ謳歌できないというかもったいないかなって。本当だったらもっといろんな可能性を秘めているのに、視野が狭くてその自分に足りないように感じているところにばっかり意識が向いてしまう、自分が不満を感じているところにばっかり意識が引っ張られてしまうともったいないと思うので、今日は私が最近自分でも実践している方法なんですが、その周りからアドバイスをもらうっていうのも一つの手なんですけど、それが常にねできるわけじゃないじゃないですか。友達に、気の合う友達に時間を作ってもらって話せるとかね、あとはそういう人が近くにいないとかね、なんかタイミングもあったりすると思うんですよ。なのでじゃあどうしたらいいかなってなると、やっぱりこう自分で解決するというか、自分でそこをカバーする方法を身につけるとよくて、でもさっき言ったように自分一人だと視野が狭くて冷静にこう今あるものに意識を向け直すっていうことが難しかったりする。なので、私が最近やってるんですが、今私が今 もやっとしてること、やろうと思って、挑戦してないこと、もしくは家族に対する不満であったり、自分自身に対する不満や不足感、ネガティブな要素っていうのを自分が80歳のおばあちゃんになって振り返った時にどう思うかなって考えてみるんです。そうすると大抵のことはなんかまた挑戦するしたいなって思うことであれば、やってみればいいじゃんとかね、やればよかったのに、そういう言葉が80歳になったおばあちゃんの私の口からは出てきますし、家族とか、あと最近ね3歳の息子の癇癪が結構ひどい時期があったんですが、そういうこともこの今の視野が狭い自分だけでもうその問題を解決しようとするとなかなかこう抜け出せないんですが、80歳のおばあちゃんになった私からで今のそういう3歳の息子に対するモヤモヤだったり、家庭内でのもっとこれをこうしてほしいな、ああしてほしいな、ああするべきなのになみたいな感じにモヤってした時にね、80歳のおばあちゃんが言うんですよ。そういう悩みを感じられるのも幸せだったんだよねって。ああそうかって思うんですよね。自分なんですけど、自分で自分をね演じているわけなんですが、いやそうだよなーって。確かに癇癪はすごいし、そのわーって怒ったりする時にね、3歳の息子がその最初大変で、自分もなんかつられてイライラして口調が強くなったり手が出そうになったりしてしまうけど、まあ元気な証拠だし順調に成長している証でもあるんだよなみたいないうふうに、なんかこうちょっと考え方が切り替わるんですよね。で家がその何ですかね、例えば自分の理想のおしゃれな家と今私が住んでいる家とのこのギャップがあって、それにすごいストレスを感じている時期も実はあったんですけど、そういうのもこう80歳になった自分からなんか自分は最近こういうことでモヤモヤしてるんだよねみたいなで言うと、まあ、その80歳になったおばあちゃんの私は、まあ、でも家は汚れるからねとか、子供が小さいんだから家は散らかってなんぼなんじゃないのみたいなね、それこそ子供が寝たきりだとか体がなんかこういろいろ障害があったりすると散らかしたくても散らかせない、そんなね状況になったりすることもあるけど、まあありがたいことにうちの子供は元気なので、もう片付けてよ片付けてよと言ってもおもちゃが毎日散らかるわけなんですよね。でそういうふうになんか80になったおばあちゃんの私に愚痴を言ったり相談をすると結構心がね晴れるんですよね。あそうかみたいな、 なんか今自分すごい視野が狭くなって細かいこと気にしすぎてるんだなとか、あとはその仕事に関しても、まあ、下の子もね保育園が始まったので仕事のボリュームを増やしたりとか、していく。でそうなってくると、あの収入に関しても、まあ、シビアに、ね、今まで以上に考えていかなきゃいけないみたいなところも出てくる中で、なんかこう自分の中にやっぱ変なこだわりがあるのかなっていうのも気づいたんですよね。なんか長年約10年ぐらいヨガ講師として活動してきたので、まあ、これからもヨガで生計を立てていかなければいけないみたいな思い込みがなんか自分の中にあって、もちろんヨガは自分の趣味としても続けていくし、まあ細々とでもそういう指導っていう方ですね、ヨガ講師としての活動っていうのも続けていこうというそういう気持ちは変わらずあるんですが、収入の軸をそこに置く必要があるのかなみたいな。でそのなんかその軸にこだわっている自分とこだわんなくてもいいんじゃないのって思ってる自分が、まあ、存在してたんですよね。でそんな時にまた同じように80歳になったおばあちゃんに相談したんですよ、心の中で。そしたら、どっちでもいいじゃんって言われて、あ、そうなのか、どっちでもいいのか。確かに、すごいこうぶっちゃけた話をすると、結局、仕事をするっていうことは、その、対価が欲しくてやるわけですよね。もちろんこう、なんだろう、自分がいろんな人にギブできることを知って、その、まあ、お礼というかね、感謝の循環でお金が入ってくるって、まあそういう、まあ当たり前の話ですけど、それはもちろんなんですが、こう人を騙すとか傷つけながらお金を稼いでいきたいとか、そういうことは1ミリもないですけど、そこのね、大前提は変わらずとも、大事なのは、その、何で収入を得たいのかっていうことではなくて、その得た収入で今の私、そしてこれからの私が何をしていきたいのかっていうことの方が私にとっては重要なことなんだなっていうのを、その80歳のおばあちゃんの私にアドバイスをもらった時に気づいたんですよ。なんかこの過去10年ヨガ講師として活動してきた時期っていうのは、まあ、結構がむしゃらに自分のそのヨガ講師としての基盤と、あと経験値とっていうのをこう積み重ねていかなきゃみたいなところがあったので、他の仕事をする選択肢っていうのがそこまでこう目に入らなかったんですよね。もちろんなんかこうヨガだけ、ヨガ一本で食べていけない時期とかっていうのは、ちょっとアルバイトをしてみたり、逆にヨガの仕事が増えすぎて、自分が疲弊してきた時はヨガを減らして、他のバイトを半分ぐらい入れて、ちょっとバランスを取るとか、そういうことはしてきたんですが、あくまでも軸はヨガにあったわけですよね。軸は、収入の軸はヨガにありつつも、自分が疲れないようにやるみたいな、そういう10年を、ね、過ごしてきてる時期は、まあ、いわゆる執着みたいなものが、そのヨガに対して生まれていたわけですよ。で、今もその執着がなくなってはいなくて、なくなってないがゆえに、なんかこの、ジレンマを感じるというかね、そこにこだわる必要はないんだけど、でもそっちの活動もやめたいわけじゃないしな、みたいなのをこう、もやもやいろいろ考えて、来ていて、でまあ人生のステージって人、まあそのみんな変わっていくわけですよね。で私もその人生のステージがここ数年で大きく、変化していて、それが、まあ、特にやっぱり大きかったのが子供が生まれたっていうことなんですよね。3年前に1人目が生まれ、で去年2人目が生まれて、そこからやっぱりこう働き方を変えたいなっていう気持ちがすごく強くなってきていて、その10年ヨガで 駆け抜けてきた時っていうのは、まあ、とにかく体を動かして外に行く、外に働きに出るっていうやり方だったんですが、まあ、子供ができると、まあ、今月もねそうなんですけど、急な発熱だったり体調不良で、外に働きに行きづらいっていうのが、出てくる。でこれはね、この1年2年で終わることではなくて、この先ずっと、ね、しばらくね続いていくわけじゃないですか。そう考えると、なんか、時間と場所に縛られる働き方を、この先続けていっても、自分も大変、家族も大変。で、そういう、ね、急遽体調不良とかになった時に、例えばヨガレッスンを予約してくれている生徒さんとかにも迷惑をかけてしまうようになってしまうなぁと思って、まあ、そういうのでいろいろ考え方を、働き方を変えていきたいなっていう風に感じてたんですよね。で、まあ、その80歳になったおばあちゃんにそういったことを私は今このラジオで話してるみたいに、言うわけですよ。でね、こういう風に思うんだよねみたいな、ここ10年はこういう働き方をしてきたけど、まあ、これからは子供も小さいしどうのこうのみたいな感じで、まあ、相談をするわけですよ。そしたら、でおばあちゃんは、まあ、どっちでもいいんじゃないって言われて、えってなって、どっちでもいいのか、まあ、両方やりたいならやればいいし、まあ、結局その働き方がどうこうよりも今のあなたに大事なのは、その働いて得た収入をどう使うかとか、あとはその収入を安定させていくとかっていうことの方が、実はあなたにとって今大事なんじゃないみたいな、そういうアドバイスを、まあ、80歳のおばあちゃんにされた時に、ああそうかと。私はなんかそのヨガに対してのなんかこう執着というか、こういう自分でいなきゃみたいなこだわりが強くなりすぎているのかなっていうふうに、まあ、感じたんですよね。で、まあ、それで、まあ、今後もそのヨガのレッスンだったりとか、あと来月からヨガ哲学のねオンラインの講座を始めようとか、そういう計画はもちろんしているんですが、それとは別に、そうか、別にヨガにこだわらなくてもいいのかで、なんかどっか吹っ切れたんですよ。で、吹っ切れた途端、なんかこのヨガと全然関係ないところで在宅でできる仕事の話がちらほらと、入ってきて、こういうの作れないとか、こういうことできないみたいな感じで、なんか相談をねいただくようになってきたんですよ。だからこう自分の今の自分で今の自分の悩みを一人で解決しようとすると、どうしても視野が狭くて、本当だったらあるはずの選択肢だったり答えっていうのを見つけられないくなってしまうんですが、友達に相談するように80歳になった自分に相談してみると、意外とサクッと答えを出してくれたりするなって。なので、今日はぜひね、なんかこう新しい挑戦は難しいなって感じているとか、なんか最近生きづらいな、誰かに助けてもらいたいな、話聞いてほしいなとか、なんか最近自分の人生楽しめないな、そういう時にちょっと視野を広げるというか、他人にアドバイスをもらう、まあ、他人って言ってもその全然知らない人じゃなくてね、気心を知れた友人にアドバイスをもらうみたいな、その延長線に老後の自分を置いてみる。で、その老後のおばあちゃんになった自分が、ね、おばあちゃんとかおじいちゃんになった自分が今の自分に対してどんなアドバイスをしてくれるかなっていう風にちょっとイメージを、膨らませてみてください。結構ね、ふっと心が軽くなる瞬間があるんじゃないかと思います。で、それを感じられると結構そのなんですかね、こう日常で あーどうしようかなとか、なんかなみたいに悩んだ時にこの方法をパッとね、使って気持ちを切り替えるとか、自分の今の悩み事の答えをちょっと導いてもらう、そんな方法として使えますので、よかったらやってみてください。ということで今日の、ラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今後ね、公式 LINE や Instagram でも告知予定なんですが、5月からオンラインのヨガ哲学の講座をスタートする予定です。詳細はね、インスタとか公式 LINE をチェックしていただければと思うんですが、日程は第3週の金曜日、5月は5月15日の金曜日で、時間は11時から12時15分までですね、の75分間で、ズームを使用して行うんですが、講座というかお勉強会という感じですかね。ヨガ哲学、ヨガスートラをなかなか読み進められない人とか、ヨガスートラをなんか中途半端に学んでそのままになってるとかね、そういう人がすごく多いかなと思ったので、まあその本当に最初の最初からヨガスートラとはみたいなところを学びながら、まあ、第一章第一節から順を追って、学んでいくという、ヨガ哲学講座を、まあ、月1回開催していこうかなと考えております。で、日程は5月15日金曜日の11時からが第1回目で、アーカイブが1ヶ月間残る予定です。なので当日ね、リアルで参加できないよっていう人もアーカイブで、ご受講いただけます。で、その後ですね、その後というかその当日開催した後に、1ヶ月のアーカイブ視聴期間に、質問だったりとか相談、もしくはその学んだことを日常の中で実践した時に感じたことのアウトプットなんかをぜひシェアしていただいて、まあ一緒にね、みんなでヨガスートラをの学びを深めていく、そんな講座を開催していきたいと考えております。興味がある方はぜひインスタグラムのアカウントや公式 LINE をお友達登録していただいて、詳細が、届くのをお待ちいただければと思います。ちょっとね、今月中には告知をしっかりとしていきたいところです。はい、ということで以上になりますね。今月ももう4月の20日過ぎてるんですね。今月中に、告知をなんて言いましたが、のんびりしてたらあっという間に5月になってしまいそうなので、ちょっと近日中に詳細をアップしていこうと思います。ここからはちょっと余談なので、お時間がある方だけ聞いていただけたらと思いますが、うちのね、末っ子が4月1日から保育園が始まったんですが、ね、よくこう保育園の洗礼とか言ってね、なかなかこう風邪をひいて保育園に行けないとかいう話を私もよく耳にしたり、ネットで目にしたりしていたんですが、まさかの、我が子も洗礼を受け、なんなら私も夫もその洗礼を受け、風邪をひいたりしておりまして、今月ね、1日から始まったのに、まだ7日 ?8 日、まあ、1週間ぐらいしか保育園に行けてなくて、しかも1週間って言ってもその半分は慣らし保育だったんで、なんか1日っていうカウントはしてても9時に行って11時に帰ってきたりみたいなのが、まあ、半分ぐらいあるんで、フルでね、朝から夕方まで保育園に行けた日はまだ2日か3日しかないみたいな感じなんですよね。なのであんまりなんか保育園始まったっていう実感がないんですが、まあ、ちょっとね、少しずつ体も慣れていってもらいたいなと感じているところでございます。ではちょっと今日久しぶりのラジオで長くなったんですけれども、また次回のラジオでお会いしましょう。 ラジオに関しても質問とか感想とかいただけると喜びますので、スタンド FM だとコメントや、レターの機能も使えますので、よかったらご連絡ください。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。